こんにちは、ザ・ディープ・ダイブです。
こんにちは。
今回はですね、あなたが共有してくださった情報源、AI 技術に関するブログ記事、類性ブログ、この記事をちょっと深掘りしていきたいなと。
はい。
特に、ブラウザーユースっていうツールですね。これに注目して、AI がどうやってウェブサイトを操作するのか、その可能性とか、あと注意点とか、そのあたりを見ていきましょうか。
いいですね。
ちなみにこの記事なんですけど、分析時点が2025年の1月5日っていうことと、あとソースコード分析が中心で、筆者の方が長く使ったレビューっていうわけではない点、これはちょっと頭に置いておきましょうね。
そうですね。そこは大事なポイントです。今回の探究では、このブラウザーユースが、まあ、結局何なのか、どういう仕組みで動いてるのとか、安全性とか、あと専門知識なくてもいけるのかなとか、そういう核心部分を見ていくのが目的ですね。
なるほど。
あなたも忙しいでしょうから、要点を絞ってお話しできればと。
ありがとうございます。じゃあまず、そもそもこのブラウザーユースって何なんでしょう。
ですね、簡単に言うと、 AI がウェブサイトを自分で見て自分で操作するのを助ける、まあそういうツールですね。
へえ、 AI が自分で。
そうなんです。検索窓に文字を入れたり、ボタンをクリックしたり、普段あなたがブラウザでやってるような操作を AI が自動でできるようにするためのものって感じです。
なるほど。 AI エージェントの手足みたいなイメージですかね。
あ、まさにそんな感じです。ショッピングサイト見たり、情報を集めたり、いろんなサイトで使える可能性があると思います。
その仕組みってどうなってるんですか？ AI がウェブページを見るとか操作するって具体的には。
その核心にあるのがウェブページの構造、まあ専門用語で言うと DOM、ドキュメントオブジェクトモデルってやつなんですけど。
ドーム？
まあ、ウェブページの設計図みたいなものって考えてください。
はいはい。
ブラウザーユースは、その設計図を読み解いて、あ、これはボタンだなとか、これは入力欄だなみたいな情報を AI が分かりやすい形に整理するんですね。
なるほど。
それで、一つ一つの要素に固有の番号、インデックスって言うんですけど、それを割り振るんです。
番号を振る。
そうです。そうすると、AI は、じゃあ何番の要素をクリックして、みたいに具体的な指示を出しやすくなるわけです。
はあ、シンプルだけどなんか強力そうですね。
あと必要ならページのスクリーンショットを撮って、それを AI に渡して目で見て判断するのを助ける機能もあるみたいですよ。
へえ、じゃあ具体的にはどんな操作ができるようになるんですか？記事には何か例とかありました？
ありましたね。例えば商品の検索とか、あとはフォームへの自動入力ありますよね。ああいうのとか、予約サイトでボタンをクリックするとか。
便利そう。
さらに複数のサイトを同時に開いて、例えば価格を比較するとか、そういうちょっと複雑なことも将来的にはできるかもしれないという感じですね。
うわぁ、それはすごい。商品の価格調査とか、毎日のニュース集めとか、あとは定期的な予約作業とか。
そうそう。そういうちょっと手間のかかる定型作業を AI に任せられるっていうのはかなり魅力的ですよね。
ですよね。でも、ちょっと待ってください。AI は勝手にウェブを操作するってなると、なんか間違って変なボタンを押しちゃったりとか、
はい。
あるいはセキュリティとか個人情報の扱いとか、その辺って大丈夫なのかなって少し心配になるんですけど。
いや、それはすごく鋭い指摘です。まさにそこが注意点なんですよ。
やっぱり。
ツール自体が何か悪さをするっていうわけじゃないんですが、使い方によってはリスクが高まる可能性はあると。
ほう。
例えば、記事で分析されているソースコードを見ると、セキュリティ機能を無効にするっていうオプションもあるみたいなんですね。
無効に？それはちょっと。
そうなんです。開発の時には便利なのかもしれないですけど、これを不用意に本番で使っちゃうと、悪意のあるサイトからの攻撃とか、そういうのを防げなくなるかもしれない。
それは怖いですね。
ですよね。特にパスワードみたいなすごく大事な情報ありますよね。ああいうのを扱う場合は、その情報が、例えば平文、そのままのテキストで保存されたりしないかとか。
はい。
あと、ログに残っちゃったりしないかとか。あるいは、AI が予期しない操作。例えば、買うつもりないのに購入ボタンを押しちゃうとか。
ああ、ありそう。
そういう誤操作のリスクも考えないといけない。なので、必ず、テスト環境で十分試してから使うべきだと推奨されてますね。
なるほど。やっぱり便利さの裏には、ちゃんとリスク管理が必要なんですね。
その通りです。
ちなみに、こういうツールを使うのって、やっぱりプログラミングの知識とかって必須なんでしょうか？
ですね、ブログ記事によると、基本的な操作、例えばこのサイトを開いてこのボタンを押すみたいな、すごくシンプルなことなら 専門知識がなくても可能かもしれないとは書かれてますね。
あ、そうなんですか。じゃあ意外とハードル低い。
まあ入り口はそうかもしれないですね。ただやっぱりもっと高度なカスタマイズ、例えば特定の複雑なサイトにちゃんと対応させたいとか、あるいは独自の操作を追加したいとか、そういうことになるとやはりプログラミングの知識が必要になってくるだろうと述べられています。
ふむふむ、全くの初心者でも触れるけど深く使いこなすにはスキルもいるっていう感じですかね。
そういうことだと思います。ただ一つ面白いのは、これ AI との連携が前提で設計されてるじゃないですか。
はい。
だからもしかしたら従来の自動化ツールよりはウェブサイト側がちょっと変わっても柔軟に対応できる可能性はあるかもしれないって主語。
ああ、なるほど。AI が、あ、ちょっとボタンの位置変わったなとか、そういうのを判断して吸収してくれるかもしれないと。
ええ、そういう期待感はありますね。完全にとは言いませんけど。
ということはまとめると、このブラウザーユースは AI によるウェブ操作の自動化をぐっと身近にしてくれるツールで、特に繰り返しの単純作業なんかを効率化するのにすごく役立つ可能性があるってことですね。
そうですね。
リスクをちゃんと理解して慎重に使えば試してみる価値は十分ありそうですね。
まさにその通りです。利便性とリスクっていうのは本当に表裏一体なので、特にパスワード入力みたいにセキュリティが直接関わる操作を自動化するなら、十分な知識とあと慎重さ、これが求められます。
うんうん。
正しく使えば本当に強力な武器、味方になりますけど、一歩使い方を間違えると問題を引き起こす可能性もある。この認識は常に持っておくべきでしょうね。
確かに。あなたが普段日々行っているウェブ上の繰り返し作業をちょっと想像してみてほしいんですけど、もしそれを AI に任せられたとしたら、その空いた時間でどんな新しいことに時間を使えるでしょうかね。
ええ、面白い問いかけですね。そしてもう一歩だけ先の未来も考えてみませんか。
と言いますと？
AI が単に情報を探してくるだけじゃなくて、自律的に能動的にウェブ上でいろいろなタスクを実行できるようになったとき、
はい、
私たちのオンラインの活動とか仕事の仕方、さらには社会全体がこれからどう変わっていく可能性があるのか。
うわー、大きな話ですね。
ええ、この問いを今回の探究の締めくくりとさせていただきましょうか。
はい、今回も非常に興味深いお話ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。